77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野恵です。
はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。
はい、
今日はですね、10月最初の放送です。はい、パチパチパチ。はい、10月7日ですね。
はい、はい、
やってきました。
はい、
はい、というわけでね、先週の放送ね、うん、皆さん聞いていただいたかもしれないですけど、うん、ナミさん覚えてます？
覚えてますよ。はい、はい、くるみの会なのにどんぐりが食い込んで
どんぐり、
くるみをちょっと
そうそう、どんぐりの話もしましたね。
あ、どんぐりじゃなかった、栗だね。
そう、いやでもどんぐりの話もね出てきましたよ。そう、
はい、
ブナとかのね森が東日本にね、すごく広がっていましたよっていう、これもうこれ縄文時代の話ですけどね。
そうですね、
はい、な話をしまして、うん、どんぐりや栗をね、食べていた縄文人、そして栗を栽培してね、文明の礎を築いた縄文人、
うんうんうん
うん、そして気候が変わって栗がねあまり取れなくなってしまいましたっていうね、まあ、そんなお話を前回しました。
そうですね、はい、新たな縄文人の発見でしたね。
そうでしたね、はいはい、縄文人はね、ただどんぐりを拾って歩くだけじゃなくて、
うん、
ね、まあ、どんぐりは拾ってたんでしょうけど、栗はね苗木でねこうちゃんと栽培していましたっていうね、はい、というようなねことでしたけど、まあ、栗の栽培、はい、大変だったと思いますよ。はい、まあ、そういう感じでね、はい、日本人のねこう食料をねこう作ったってね、食料をねもう作る生産のね始まりについてちょっとね前回お話したんですけど、今日のテーマはですね、難しく話すつもりはあまりないんですけど、私もわからないんで、そのね日本人と食料のね問題をね今回話そうと思うんですよ。
日本人と食料の問題。
そうです、はい、食料の問題、話題をですね。
例えばどういうことですか、具体的に。
はい、それがですね、はい、もう今日のテーマですね、はい、食料自給率。
食料自給率、噛んでしまいました。はい、
についてね話そうと思います。はい、はい、食料自給率、はい、はい、今日のテーマです。
農家バーなやのなやラジオ。
はい、まあ、ナミさんね、食料自給率ってねなんか聞いたことはあると思うんですよ。
ありますよ一応、
うん、はい、ただ食料自給率についてどう思いますかってね、こう今急に聞いてもね、
まあ自給率についてどう思いますかって言われても答えようがないんですけど、
ですよね。
なんか自給自足とかいうイメージだったり、
あ、そういうイメージありますよね、
そういうイメージありますね。
あと、まあどんな文脈でねこう聞くかとかいうのでもあると思うんですけど、
そうですね、やっぱり国がなんかこのどれだけその自国でその自給率を賄えてるとか、
ね、
そういったイメージですかね。
そうですよね、はい、はいはい、でなんか結構いろんなところでね食料自給率がねこう低いから上げようとかね、まあ、そういう話がねもう結構出てくると思います。まあ、大体そういう文脈で語られることが多いと思うんですよ。
そういうイメージしかないんですけど、
ですよね、
逆に、はい、
ないよみたいな感じでね、今のままではよくないみたいなね、はい、そういうね文脈で語られることね非常に多い。ただね、まあ、確かにね、まあ、食料自給率ってこう大事かもしれないんですけど、まあ、私が思うにっていうか、なんでしょう、まあ、みんなそうなのかもしれないんですけど、食料自給率ってこう何のためにね気にしてるのっていうと、これからもずっとねこう食べ物がずっと安定的に供給されるために話してると思うんですよみんな。
うん、そうですね、
そうですよね、うん、はい、目的は、はい、うん、目的は多分そのためにみんな食料自給率ってこう気にしてると思うんですよね。なんですけど、これ、私だけじゃなくて、まあ、農業関係者とかね、まあ、食料のことを考える人たち同士で、ね、よく話してるのが、 食料自給率を上げる意味ってあるのみたいなことをよく話すんですよ。
もう
意味がないって言いたいわけではないんですよ。食料自給率を上げるイコール食べ物が安定的に供給されるってこうつながるとは言い切れない、つながらないケースも結構あるよねっていうことをね結構話すんです。
でもなんかね、一般ピープルのちょっと印象はですよ、
はい、
もっと単純と言いますか、もっとなんか自給率を上げなければならないとか、はい、自給率をって言われると、
はい、
なんだろう、逆のことを考えますよね。なんか食料がなくなるんだろうか。
ああ、それですよね、心配。
要は、うん、なんかよくテレビとかでも、うん、私テレビ最近あんまり見ないんですけども、うん、たまにそういう話題になりますと、
うん、
食料ってなくなっちゃうんだとかね、うん、世界の人口が減ることによって食料が供給されるとかね、ちょっと私の知り合いでもね、うん、とんでも発言をする人がいて、私もちょっと本当分かんないんですけど、実は、
まあ、でも心配になる気持ちはね、うん、誰しもなんかあるんで分かりますよ、
うん、でそれであまりにもそっちの方に偏ってしまって、結局老後野菜を育てて過ごそうかで、いやいいんですけど、
うん、
はい、なんだろう、ちょっとなんかネガティブインフォが過ぎるぞみたいな感じがするんですけど、
あ、まあやっぱりちょっとこうそう感じる部分ありますよね、
はい、あるなんかイメージ的にね、
はい、あでも確かにね、その通りっていうかそういう感じで、まあ、確かにね食料自給率ってね、こう意味のない数字っていうつもりもないんですよ。食料自給率ってそもそも何なのっていうことをね、まあ、あんまり聞いたことないよっていう方のためにね一応説明すると、今ねこう一言で食料自給率ってこう出てくるときって基本的にカロリーベースなんですよね。
カロリーベースなんですか。
はい、つまりそうなんです。カロリーベースっていうのはこう日本人がね食べる摂取するカロリーのうち、日本国内で賄われている、生産されているカロリーはそのうち何パーセントでしょうかっていうのがカロリーベースの食料自給率なんです。
え、初めて知ったかも。
ああそうですよね、自給率って何なのっていうところも、
あんまり考えることもない
です、ね、考えないですよね、
はい、カロリーベースっていうのも今なんか初耳。
そうなんですよ、はい、でね、そのカロリーベースっていうのを自体をこう、ね、どういうことなのってこう知らなかったりするとちょっとパッとわからないと思うんですけど、はい、これまあどういうことかっていうと、ものすごく単純に言うと国産のお米を食べて、朝ごはんで国産のお米を食べました、
うん、
でお昼ごはんで、外国産の小麦で作ったパンを食べました、
うんうんうん、
でそれでどちらも同じカロリーを摂取したとしたら食料自給率は50% になるわけですね。
国内産ベースでいくとね。
あ、そうですね、はいはいはい、食料自給率カロリーベースでいくとですね、
はいはい、
で朝ごはんで、お米だけを食べたというふうに言いますけど、もしもそのきゅうりをね、お漬物をね食べたとしても、そのきゅうりがね宮崎県産だったら食料自給率にどう影響するかというと、きゅうりほとんどカロリーがないので食料自給率はさっきの計算でいうと 50% のまま変わらないわけですよ。
なんかちょっとごめんなさい、職業自給率っていうイメージがちょっと今ガラガラガラガラガラって、
はい、そうですね、
崩壊してきました今の話で。
はい、そうなんです。
はい、
はい、で、まあそれがね、じゃあ何が悪いかっていうわけじゃないんですけど、
うん、
それで食料自給率、カロリーベースの食料自給率で見えてこないものっていうのが本当にたくさんあって、
うん、
はい、キュウリをいくら作ってもレタスをいくら作ってもカロリーにあんまり関係ない野菜がを作ったら食料自給率が別に上がるわけでもないんですよ。はい、そうなんです。
そうですよね、結局はそういうことですよね、カロリー。
そうなんです、はい、でじゃあキュウリ農家がキュウリを作るのをやめてさつまいも作りましたという、まあ、そういうことは、まあ、あんまりないんですけど、
はい、
それを始めたら食料自給率はもしかしたらカロリーは上がるかもしれないんですけど、それってなんか私たちにいいことあるんですかねっていう話にもなるんですよ。
うん、
はい、でじゃあ食料自給率がめっちゃ高かったらどんな感じになるのかっていうと、例えば食料自給率が 100% とまではいかなくても100% に近い状況になったら、
うん、
そしたらさぞかし食料は安定するんだろうかって思うじゃないですか。で実際そうなってないんで、日本はなってないんで、じゃあ それに近い状況に実際になってるケースを見てみると、うん、食料自給率がほぼ 100% な国はですね、あの多分日本の近くで言ったら北朝鮮とかそうなんじゃないかなと思うんですよ。
どうなんですかね。
そうなんです、よその国から小麦とかをあんまり輸入しなければ食料自給率が上がるんですよ。パーセントの話なんで。
ちょっと政治的なことは分かりませんけど、なんか流れてるような気もしないでもないんですけど。
まあそうですね、まあ、まあ政治っていうかこれ、まあ、貿易とかにもね関わるんですけど、まあ例に出した国、北朝鮮の食料事情私も詳しくないんで分からないですけど、めっちゃ貧乏な国があったとして、その国がお金がなくてよその国から小麦とかを輸入できない国がありました。
そしたらまあ 100% になりますよね。
そうです、 100%
になります。限りなく近い、
はい
はい、
ただその国の人たちがハッピーかどうかは分からないです。
やっぱりそうですね、やっぱ正しく理解してないとダメですね。
そうなんですよね。でそういう意味で食料自給率がこう高いっていうののイコールで食料安全保障に安定供給につながるかなっていうのが、まあ、私の考えでもありますし、まあ、言われてる考えでもあるんですよ、
はい、
で日本日本も我が国がですね、過去に食糧難になった時って食料自給率どうだったのかっていうのをちょっと想像してみたいんですけど、
100% に近かったんじゃないですか。
だと思います、多分、はい
ね、
はい、食糧難だった時ってこう昔ね、こう、まあ、平安時代とかね、そういう時もありましたけど、そんな昔のことはちょっとわからないんで、
戦時中とかでもそうじゃないですか。
そうです、はい、戦中戦後とかに食糧難になったことあったじゃないですか、まさに奈美さんが言った通りで、はい、その時って食料自給率どうだったかなって想像するんですよ、多分高かったと思うんですよ。
高いと思いますね、そういう意味で言うと。
そうなんですよ、はい、じゃあなんで食糧難になったかっていうと、まあ、これは、まあ、いくつも理由があるんですけど、まず一つがですね、機械化がね、はい、しっかりされていなかった。で、
なるほど、
はい、で機械化されようとしたのに、トラクターを作る余力とかが全部ね兵器になってしまったので、
はい、
そうなんです。なので畑をね耕す効率が非常に悪くなった、
うん、
であともう一つ、はい、石油が入ってこなくなった。
なるほど、
はい、はい、で、もう一つ、多分これは戦前くらいから始まったかもしれないんですけど、肥料の材料が入ってきにくくなったっていうのもあります。はい、肥料の材料って、まあ、いろいろね、なんでしょう、牛糞堆肥とかよく使いますけど、
はい
はい、そんな中で日本国内で基本的に生産できない化学物質があるんですね、
はい、
これがリン鉱石、
はい、
でこれ、まあ、今では、まあまあ、いろんな国でね、ちょこちょこ生産してるんですけど、まあ、その生産というか発掘してるのが、まあ、世界中で限られた国でしかできてなくて、はい、昔は基本的にナウル共和国っていう国でばかり銀鉱石が発掘されてたんですね、はい、まあ、太平洋の島国なんですけど、で、まあ、そういうね銀鉱石をねこう輸入しようよっていうふうにしても、日本戦争が長かったんで、大事な船をですねこう沈められてしまったりとかね、はい、その大事な船をそもそも出すことができなかったりとか、
うん、
はい、そういうことでこう肥料がまかない、そういう事情があったと、
うん、
であとさらに言うならば、戦後とかだったらじゃあよかったんじゃないかって言っても、なんでしょう、輸送インフラがしっかりできていないと、生産する人が一生懸命生産しても市場にうまい具合に届かない、はい、分配ができないいうことがあったりしたわけなんです、
うん、
はい、なのであるところにはあるけどないところにはないみたいな感じになって、
うん、
はい、これは戦争でこう交通システムがねダメになってしまったり、
うん、
そういうことで、食料が届かないということがねあったりしたんですけど、はい、その証拠に農村の方にはねこうある程度ね、食料があったので、なんで闇市とかがあったんです、
うん、
はい、そうなんです、はい、で、まあ、そういったね理由がねこうたくさんあってね、戦中戦後まあ、日本が食糧難になったのってそれが一番最近だと思うんですけど、そういう風になったんです。なので食糧難になるっていうのはね、ここにね食糧自給率がねこうあんまり関係してこないんですよ、
うん、
はい、
そうですよね。
はい、そうなんです。でなので、まあ、じゃ あ, あの国内で生産するのはこう必要ないのかというと、そういう意味では全然ないんですけどね。
もちろんそうでしょう。
はい、そうなんです。はい、
ぜひ輸入に頼るわけにはいかないので。
そうなんです。はい。うん、なので、まあ、なんでしょう、食料自給率じゃなくて、すみません、食料安全保障、食料の安定供給のためには、自給率を上げるというよりは、こう供給源がですね、いろいろあってから、バランスよくあのリスクを分散しながら、我々の摂取するあの食料が、供給されているっていう状態が一番安定してるんじゃないかなと思うわけです
よ。もちろんそうですよね。うん、
はい、うん、そうです。はい、で、まあ、そんな風に思って、はい、
現在日本っていうのはどちらかの数字に偏ってるっていうことだから、そういう風に自給率が低いとかそういう風に言われるっていうことですかね、やっぱり。
あ、そうですね、偏ってるかどうかちょっとすいません、自分は私的にそれが偏ってるのか偏ってないのかちょっとそこをね判断 しにくいんですけど、カロリーベース の, あの食料自給率今 37% か 8% かって言われてるんですけど、これを、はい、少ないと見ればいいのか多いと見ればいいのかちょっとまだそれでは判断がしきれないなっていうところがあります。
だいたいでもさ、普通に考えて 100とすれば37とかって言えばやっぱり半数以下なんで低いのかなって単純にですよ、単純に思いますね。あと6割強は結局は輸入ベースってことでしょ。
そうですね、はい。
じゃあやっぱり低いって言われてもしょうがないんですけど、低いから食糧難になるっていうところに、もう一般人、何も知識がない我々なんかっていうのは、はい、食べ物がなくなっちゃうってこうなんていうのかな、短絡的に考えてしまうっていうか、はい、そういう傾向ありますよね。
そうですね、はい、で、うん、結構みんなそうだと思いますし、まあ、奈美さんもね冒頭からそんな風に言ってくれてますけど、なんかもうそうあんまりそんな感じでこう単純じゃなくてこうもっと複雑な感じがします。
なんかって感じですね。
はい、まあ、でも気持ちは分かるんですよ、はい、なんですけど、まあ、じゃあ私は今 の日本の食料安全保障、食料安定供給はこれでバッチリ OK で、もう改善の余地はない、もう完璧に近いですよっていうふうに言ってるわけじゃなくて、課題はあると思ってるんですね。
まあ、もちろんそうですよね。
はい、食料だけじゃないんですけど、安全を守るっていうのは課題がなくなる日っていうのはないので、こうなった時はどうする、こうなった時はどうするっていうことをいろいろ考えないといけない。例えば食料自給率をこう上げようってなってめっちゃ上がった時は今度はこれを考えないといけないんですよ。巨大台風が日本に何個もやってきてから、お米、田んぼが次々潰れたらどうするのっていうことを考えないといけないんですね。それは結構今の技術でね、なんでしょう、まあ、栽培技術とか治水管理の技術で結構向上しているので、リスクが非常に少なくなってます、
はい、
でじゃあ別のリスク、よくね小麦の輸入がストップしたらどうなってしまうんだとかね、そういうのがだけよく言われるんですけど、確かにねそれもあるんですけど、小麦って供給源がたくさんあるので、そんなことは起こりませんって言ってるわけじゃなくて、それよりも心配っていうか、リスクの起こる確率が大きいものといえば、さっき言ったですね、エネルギーの供給が限られてしまう場合、まあ、エネルギーというのはトラクターを動かす石油のことですね、はいはい、で、それと、まあ、さっき言ったみたいな肥料の原材料となる物資が不足した場合、この2つがリスクの要因としては、確率可能性としては大きいと思うんですよ。じゃあ食料安全保障、食料の安定供給のためにはどうすればいいのかっていうと、エネルギーがちゃんとこう入ってくることを考える、それと、はい、なんでしょう、肥料がね、肥料を自給するための技術革新がいるんじゃないかなっていうふうに私が思ってたわけなんですね。
なんか難しいな話が今日
はい、すいません、ちょっと難しくなってしまって、小麦が入ってこない心配をするよりも、肥料の材料が入ってこない心配をする方が、もうちょっとこう現実レベルが高いかなっていうような、
まあ、消費者はねあんまりそこまで視点がいかないですよね。
そうなんですよね、はい、なんで、まあ、全員がこの問題に取り組んでた方がいいとかいうところまでは思わないわけですけど、 何でしょう、まあ、この世の中に考えること無数にあるわけだから
ですね。そうですね、
はい、はい、
誰かがやっぱりこう、まあ、そういうところにあの目をつけて、やっぱりこうなんていうの、あの全体的にこう見ないとダメですよね。そこばっかりっていうよりかはね。
うん、ああ、でまあたまたまね、こう私が何でしょう、まあ専門というわけじゃないですけど、まあ、仕事としているのがこの、まあ、農業関係なので、まあ、こういうことをね、こう仲間と話す機会も、まあ、当然多いですし、まあ、お客さんからそういう話をね、質問されることも多いので、まあ、たまたま私がね、こう、まあ、食料について考える機会がちょっと多めだからこうやって考えてるわけなんですけど、はい、まあ、つい最近ね、もうこれをね、何でしょう、実際のこう政治家の方にね、この考えを聞いてもらう機会があったんですよ。それをね、聞いてもらう機会があったのが、まあ、たまたま長崎であったんですけど、友達に、はい、誘われて、なんか、はい、政党の代表の人がね、長崎にやってきて、なんかみんなの意見を聞いたり、聞いたりする機会があるよみたいな感じで、ね、言ってくれたの、はい、で長崎にやってきたのが、まあ、国民民主党のね、玉木雄一代表っていう、はい、玉木代表が来てくれた、はい、来てなんかみんなどんなこと考えてるのっていうことを話してくれたんで、私そこにね、友達に誘われて行ってみて、はい、で、そこでね、こう私たちの政党のが目指すものみたいな感じがあったんで、どれどれって見てみたんですね、
うん、
はい、そしたらね、まあ、そこにね、食料をね安定的に供給するために食料自給率 50% を目指しますってことが書いてあったんです、
うん、
はい、で、うん、50% を目指しますって、まあまあ目指す目標が何が正解なのか私わからないんで、
うん、
ちょっとこれどういう感じで考えてるのかなってこう質問してみたんです、
うん、
でまあそれと同時に、こう私としてはね、食料の安定供給のためには、石油がこうちゃんと入ってくること、エネルギーがちゃんと供給されること、それともう一点、日本国内で供給することのできない肥料などを、それをね、賄うための技術開発、今まさにこうされてるわけですけどね、
うん、
それその2つが大事なんじゃないんですかねみたいな感じでね、こうかねてから思ってた今の話をこう聞いてみたんですね、
うん、
はい、そしたらね、いやその通りだと思いますよって言ってくれて、
うん、
はい、あ私全く同じ考えですって言ってくれたんで、あ、うん、そうなんだ、こうやってこう同じように考えてくれてる人がいたんだと思って、
はい、
なんかちょっとね、あよかったみたいな気持ちになりましたね、
マニアックな質問しましたね、相変わらず相変わらず、
まあそうですね、まあ他の人が質問したことは、まあ、食料の話とかは、まあ、もう当然って言っちゃあれですけど出なくて、何でしょう、生活が、ね、こう安定するためのこととか老後のこととかね、はい、まあ、そういうことが
やっぱり、そうですね、マスターの場合はもう半分はなりわいですから、
そうですね、
生活にも直結しますしね、
まあそうですね、はい、っていうようなねことだったんですけど、はい、まあ、当然ね他の人が質問したこと私にとってもこ
う
重要なことだったので、
そうですね、
はい、そうなんです、ね、はい、まあ、そういう話を聞きながら、うん、ああなるほどなって、うん、ね、国を動かす人たちはこんなことを考えてるのかってね思ういい機会でしたね、はい、はい、でも、まあ、私もね、まあ、食料安全保障、ね、食料自給率の話をねこうしたわけですけど、
うん、
このテーマで質問してよかったかなと思ったんですけど、まあ後からね、すごいいい質問でしたねってね感じでね、言ってくれたんで、うん、勇気を出して
褒められたわけですね、
はい、はい、勇気を出して質問してよかったなと思いましたね、
よかった
です、だってマニアックじゃないですか、
もうかなりです、
はい、
うん、はい、まあ、誘ったお友達もかなりマニアックのお友達ですね
あ、そうですね、まあ常日頃ね、淵上さんが考えてることをねこうね、国を動かす人に聞いてもらう機会じゃないっていう感じでね、
嬉しいですね、やっぱりこう常日頃思うんですけど、
はい、
自分が自分の思うところ本当に思ってることを発信してると、
はい、
そんな機会にやっぱり恵まれましたよね、
ま
さにのこと、うん、以前からこう聞いてますけど、
はい、
なんかこうちょっとだいぶ階段の上のことを話してるのかなっていうふうに以前はね、何年か前は思ってたんですけども、ごめんなさいね、はい、正直に言うと。だけど、あ、本当だーって、そういうふうに発信してると、そういう機会がちゃんとこう、巡ってくるんだなーっていうか、うん。
そうですね、はい。
思いましたね。
それは自分も実感しましたね。
うん、
はい、
うん、うん、うん。
で、まあ、 そこにね、うん、集まってた人たちね、一般の人たちもそうですけど、あの、まあ、うん、地方議員さんとかもね、あのやっぱりたくさんいたわけですよ。で、うん、その国を動かすっていうか、あの、まあ、長崎のねことをいろいろ考えてね、いろいろ動いてる人たちなんですけど、あ、きっとこの人たち、なんか難しいこといっぱい知ってて、いっぱいそういうのを考えて動かしてるんだろうなっていうふうに思ったんですけど、そこに集まった人たちもなんかこう、あの質問はすごくね興味深かったですって言ってね、もっと詳しく教えてくださいよみたいな感じでね言ってもらって、いやいやいや、あなた方の方がいっぱい勉強してるんじゃないかなって、そう、うん、いっぱい勉強してるんじゃないんですかみたいな感じでね思ったんですけどね、非常にね、なんかまあ、私みたいなね、まあ、こう一般のねこう、うん、の人にもなんかこうやってねこう耳を傾けてくる、教えてくださいよみたいな感じで言われたのはね結構意外でした。
うん、よかったですね。
いい機会でした。
あ、なるほど、うん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
まあ、とは言ってもね、まあ、私もこうやってねこう皆さんにね、農業のことをこうお伝えしますとかいうふうに、はい、言ってるんですけど、まあ、別にそんなにね、もっと勉強してる専門家の人もたくさんいますし、で、まあ、農業ってねこう栽培のこと、食料安全保障のこと、で文化のこと、ね、テクノロジーのこと、まあ、歴史のこと、ね、幅広いので、まあ、それぞれをねこう全部ね勉強するわけにもいかないんですけど、まあ、こうやってね、はい、私が考えたことをねこう感じたことをねこう一緒に共有したり、なんかこれって面白いなと思ったことを一緒に共有するようなね、まあ、そういう番組にしていきたいと思っています。
そうですね、素晴らしい。
はい、というわけでね、まあ、今日はね、はい、ちょっと食料自給率っていうね、まあ、そういう、
ね、難しいお話でしたね。はい、
ちょっと話さないようなテーマでねお話しさせていただきましたけど、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。
難しい。
難しい。はい、すいません。いや、まあ、はい、まあ、ナヤラジオはね、いろいろなね、まあ、農業に関するテーマをできるだけ幅広く、そして、まあ、できるだけ掘り下げたいけど、でも、マニアックになりすぎないように、でも、まあまあマニアックにって感じでね、話していきたいと思いますので。
そうなんですね。微妙なところですね。はい。
そういう感じで話していきたいと思うので、まあ、ぜひこれからもね、はい、ナヤラジオ、お付き合いいただければと思います。
はい。
はい、というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日もご案内の時間になってきました。はい、今日のご案内は農家バーナーの淵上啓樹と、
難しかったメンタルコーチの海野奈美です。
すいません、もっとわかりやすく話したいと思います。
はい、はい、お願いします。
最後までありがとうございました。
ありがとうございました。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。
バイバーイ。Yeah.